はい、こんにちは、大竹誠です。今日は5月の20日の水曜日。今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして水曜日は
光浦さん、そしてうちの姪っ子、お誕生日おめでとう、
うん、おめでとうございます。
太田さん、昨日おめでとう。
ありがとうございます。
大竹さん、あさっておめでとう。
ありがとうございます。
今週すごい、
何、渋滞、はい
はい、渋滞してます。今週大渋滞です。
渋滞ってことはないけど、ね、
だから明日が、なんかその3人が一堂に会するのに誰も誕生日じゃないっていう、うん、
あ、そうか、
明日は光浦さんも、
う
ん、
ドンピシャがいないっていう、その周りうろうろしてるだけっていうですね、はい、
うちのメイクは20歳ですから、うん、今日で、今日からアルコールですよ。アルコール摂取可能な子がとうとうメイクに出てきました
よ。俺よくわかんないけど71だよ、もうい
や、そんな音で言わないでくださいよ。
あとちょっとですね。
何がだよ、
何があ
とちょっとだよ、この野郎。
何がとは言わないけど、
何がとは言わない、あとちょっとは、あとちょっと、寿命に決まってんじゃねえか、あとちょっと。
他にあるかな、見つかるかな。
いや、72歳になったら金曜日くれるんですよね。
72歳になったらここにいるかどうか分かりません、私は。
いやいや、
は
い、
じゃあ、あとちょっとですね。
だから何が
寿命の話だ。
寿命とは
言ってません。そんなに喜んで言う話じゃないだろう。
寿命とは言ってません。
軽やかな声で、ね。
もうなんて頭の中に棺桶が浮かんだよ、俺は。
いや、壊す、それを壊す、
お焼香って難しいですよ。
知らねえよ。
いろんな手口じゃない、やり方がある。
手口って手口って、
どうします、前の方の見ます、
どういうこと、
お焼香って前の方のカンニングしません、
だってあの、うん、やり方違うもん。
そうです
よ、ね、宗派によって違いますもんね。
そう、だからそれは、それは超、はい、超見るよ。
あ、そうなの。
尊重しますよね、前の方は。
そりゃそうだよ。で、前の人が間違えたらずっと間違えるんだよ、みんな。
なんかくべるじゃない。
はい。
あの、たくさんくべる人いるよね。
はい。
もう、ボワーって煙に上がる人ね。
もっさもさになる人いますよね。
なる。
あれちょっとダイナミックでいいなと思うけど、なかなか真似できないよね、
真似できない、俺は
ね。正解が分かんないですもんね、宗派によって違うから。
ああ、そうだよね。ああ。そうでも、あ、そうか、でもお葬式自体のやり方も違うからな。
そう、そうなんです、
うん、
あ、そうだよね、
うん、何、おでこのところでちょこちょこしない宗派もあるし、
うんうんうん、ねえ、ですよね、木魚じゃないし、
ご冥福をお祈りしますっていう、うんうん、その冥界に行くっていう宗教もあれば、うんうん、冥界じゃないところもあるから、う
ん、
それは全部通用するわけじゃないっていう話もありますよね。
上野広小路、
上野広小路に行く宗派ないです。
あるかな。
それは聞いたことないですけど。
死んだら上野広小路に行くの。
まず広小路邸の舞台通ったね、一回ね、はい、私の初舞台
みんな、
はい、
みんな
一回行く。
アメ横行くのかな、アメ横寄るのかな、
アブアブ堂の
前とか。そんなゆっくりさせてもらえないんだ。
なんか忍ばずの池ぐらいで止めてくんねえかな、なんか。あの辺ならまだいい感じ。
一回広小路行きまし
ょう。忍ばないから。広小路なんか繁華街で賑わってそうでさ、う
ん。一回ちょっと寂しいんで、一回広小路行ってもらって、ね。
もうちょっとなんか、そうそうそう、木陰とかさ、水場の近くとか。
海とかね。
まあ、ね、海、湘南とか。
行きたいね。
何巻くの海に。
はい、だから、うん、波乗りジョニーとかかけて、うん、
あ、
は
い、あ、大音量で、
大音量で、
大音量、
誰がかけてくれるのか分かんないけど。
荒川じゃダメですか。
荒川もいいよ。
宗派関係なかったら、うん、宗派関係ないとしたら、
はい、
どういうのがいい、まあ、例えばインドだったら長僧とかさ。
私は
鳥居に包まれると
思うんですよね。その頃はね、生きがって長僧がいいって言ってたんです。
鳥居についばまれて、
ヒマラヤのね、長僧、
あの、ちゃんと、なんていうんですか、あの、動物の流れに入る感じがして、
あの、連鎖の中に、
連鎖に入る、食物連鎖に入る気がして、20代は生きがってずっとそれ言ってたけど、だんだん怖くなってきて
時間かかりますからね。
今は何が、今もう今考えたとしたら、
今は、うん、あの40代半ばはお墓を買おうと思ってたんですけど、うんうん、
はいはい、
買ったところでそれを面倒見てくれる子孫がいないと、うん、お金出して買っても結局壊されちゃうから、
あ、そう、墓じまいされちゃう。
だからもう海がもう、あとは肥料かな、海一番あれか、肥料。
え、お前死んだらどうなん、あの、自分でお墓作んなきゃいけないの？そうじゃ、
いや、最初、うん、あの、伊藤家の墓にこのままだと入っちゃうじゃないですか。
はいはい、伊藤家の墓に入ればいいじゃ
ん。そうすると、うん、例えば分かんないけど、あそこ、98とか、うん、あの、うん、墓石に
生き
たとして書いてあるとすると、うんうんうん、300年後ぐらいの子孫が、 この朝子って、お嫁さんじゃなくて娘でずっと伊藤家にいたんだよ、うひひって言われたら嫌だなと思って、自分で墓買おうと思ったんだけど、でもそうすると今度面倒見てくれる人。
墓守がいない。
そう。ってことになった。いろいろこだわったんですけどね、海が見える墓がいいとか、近くに美味しいお蕎麦屋さんがあるとこがいいとか、あ、
みんな来てくれるしな、はい、
で南葉山のお墓まで見に行ったんですけど、ちょっとやっぱりだんだんリアリティがないことに気づき、
うちはあれだよ、なんか浅草の方に墓がね、大竹家のなんか、はい、家系の一番上の墓はそこにあって、はい、でそこに行く時はたまにしか年に1回か、
はい、
近くになんかちっちゃな安いうなぎ屋さんがあって、
はい、
それが楽しみだったのね。
そう、うん、だからそういうの大事なんですよ、うん、
だから近くに美味しい蕎麦屋があるとか、
う
ん、大事かもしれないね。
そう、うなぎ屋さんがあると
、ま
あ、
亡霊になってもね、煙だけは食べていけますからね。
亡霊になっても
うなぎの煙をね、は
い、ああそういうことか。
蕎麦もね、うなぎも煙出るじゃないですか、う
ん、いやこっちは食いてんだ。
いやでも匂いだけならいけますよ。
いや
匂いだけが一番地獄なのよ。
あ、
食べたいのよ、こっちは食べたいの。
うな重でもそばも食べたい。
ダミスどこに、ダミちゃんどうすんの、どういうのがいいの。
死んだら、
ああ死んだら何もいらないの。何にもいらない。
そうですね、
そこら辺に
がっつり焼いてもらって、
がっつり焼く、
はい、
まあ日本だとそうなっちゃうけどね。
そうですね、もうがっつり焼いてその辺の花壇にでも、う
ん、
その辺の花壇にでも、
花壇
やっぱ木々に与えてもらういいよね、はい、ちょっと栄養、
あ、栄養になるの骨って、
なんないか。
焼いた骨はどうなんですかね。
でも土がもしかして100年後いい土になったりしないのかな、うん、ダメかな、そんな役には立たない。
でも地域によっては、うん、そのお骨全部持って帰らないで、うん、半分ちょっこ残して、うん、業者の方が、
うん、
お花きれいに育ちますようにって肥料代わりにお使いになってるパターンもあるので、うん、それは死んだ方の、うん、亡くなった方の
意思でいいんだよね、
はい、個人様の骨が肥料になるっていうのは、うん、ちゃんと実証されてます、
うん、なんか今あれアメリカの方でもなんか土葬みたいのまだあるの。
まだあります
ね、うん、まだあるでしょ
土葬みたいな。
そうですね、
でアメリカのなんか映画見てると、
はい、
なんかこうね棺ごとこう、はい、あれするじゃん、ね、あれ土葬っていう意味だよな。
はい、そうだと思います。
ドーンって入れます、
うん、で、お、うん、墓石がだから平たいですよね、うん、向こうのって、うん、今日本もいろいろできましたけど、うん、日本は昔こうやっぱ縦長の石だったけど、うんうん、異国の見るとこう、うん、地面に
平たいんですよね。
なんか広いノートみたいにいろいろ書いてある。
そうなんですよ、平たいです。
確かに確かに、
イスラム教も平たいですね。
あ、そうなの、
はい、
コロナ騒動で地下にねそのまま棺ごと入れちゃうみたいな映像とかありましたもんね、ニューヨークとかでね。
確かに確かに、
うん、感染症にかかるとお別れがねできないから非常に悲しいですよね。
ああ、うん、そうなんだ。
お別れしにくいですよ
ね、
う
ん、ね、
そういう
土葬か、土葬は
時間かかりますよ。
なんで時間かかるって。
骨になるまで
自分がミイラみたいになってくの。
途中でね、うん、なんかあったら出てこなきゃいけないでしょうし、
うん、
やっぱり死にたくねえやとかっていうことですか、う
ん、俺孫とまだやることあるんだっつって、
そう急に
そんなホラーみたいなことある急に。
まあまあ死んだら生き返らないよね、それはね。
普通はね。
いや、わかんない。
いやいやいや。
まあ、
でも、なんか、魂とかは、どんな塩梅になってるの、死んだら、魂は。
これね。
白子みたいになるんじゃない。
え、
白子みたいな。
白子みたい、そういう具体的な物体になるの。だってよくなんか火の玉とか言ってんじゃん。 あれは魂じゃない、あれ何なの。
あれは夜の姿
だから。ああいうのも科学で言っちゃう方いらっしゃるじゃないですか、リアルなやつ。
何の実体もないんだよっていうね、
でこういう科学現象でこうやって光が出ますとか、いや、いいんです、そんなのもう解明しなくていい、それはそれで
思いたくて思ってるんだからってことですよね。そうそうそ
う、こっちがね、
生きてる方が。
お盆に来るね、ガワおじいちゃん、
そうそうそうそう。
なんか俺昔のマルセ太郎さんっていう方、うん、亡くなってお葬式お通夜に行ったんだけど、
はい、
そのもうお亡くなりになってるんだけど、うん、 そのそこのやり方は寝かしてるのね。で顔に布とかそういうのかかってるわけじゃないのね、
はい、
でそこに 寝ていらっしゃる、うんうんうん、これでなんかこう俺とかベンガルとか、うん、こうまあみんな行って、これでみんな酔っ払ってきて、
うん、
騒ぐわけよ、
はい、
騒ぐと、ね、うん、ベンガルあたりがなんか揺するわけよ、いつまで寝てんだよみたいな言い方で、
うんうん
うん、これで結構、ま、なんかこう酔っ払ってきて、みんなでまあなんていうの、
うんうん、
明るく送るっていうかね、はい、
うん、
で
まあ、お通夜の ね、一つの形ですよね、
はいはいはい、
昔は、うん、本当そうだった、通夜振る舞い
なんかも豪華でしたからね、
あ、
うん
うん、あ、入り口のところにあれなんだ、達筆な張り紙かな、うん、なんかしたって、マルセ太郎、
はい、
生まれた地に帰るって書いてあるね、
うん、
なかなかだなと思って、うんうん、あ、そうかと思って帰ったんだっていう、なんかね、
どなたがお書きになったんでしょうね、うん、
まあね、わからないけども、
うん、まあ
そうやってくれればその後なんかそうやってもらえばその後はもうなんかどうでもいいな、俺別にお墓だろうとと何だろうと、
あ、大竹さんの場合ね、
うんうん、俺の場合、
じゃあ周りで大竹さんが飲めない酒をがむしゃら飲みますよ私。
あ、そうだ、約束忘れてないですよね、う
ん、まさか
歯もらえ
ます、歯でしょ、
歯、
うん、
だからそこで寝てる大竹さんから歯絶対抜かないでね、うん、
え、
いつ受け渡しするんですかその歯は。
やっとこで
痛い、ご遺体から抜くんですか、はい、
痛いなら別にいいけど、
あ、私が
処置しよ
くないよ、じゃあ私が処置しますよ、
私が殴るかもしれない、そんなことしだした
ら、そんなこと別にお前具体的だな話が俺までちょっと半分夢の中の話を俺してたのに、やっとこでもう間近じゃん、
でもね、二人きりだし大丈夫です。
二人きりだしって
どこの場面で、
どの場面で二人きりなの。
いや、処置するときは二人きりじゃないですか。
ごめんね、もうちょっと明るいオープニングにな
んかこう。そうですよ、そうですよ、三浦さん誕生日なんですか、
う
ん、
そう
なんだ。なんでこんな話になったんですかね。
全然わかんない。なん
これ俺多分工事じゃないですか。
うわ、そうだ、それ。
いや、その前からだよ。
だったら俺は忍ばずの方がいいみたいな話になって。
はい。
ああ、それこんなんなっちゃう。こんな。あ、お証拠は誰言ったんだよ、お前。お証拠は俺じゃないよ、お証拠は。
私じゃないよ。
私です。
大体ダミちゃんなんだよ。こういう時、
はい。話が坂道を転げ落ちていったのがよくわかる、
ね。なんかね、もう無駄話すんなってね、うん、ブログのコメント欄に書いてあった。
あ、本当、
はい、
そう、この番組でですか、
はい、
あ、本当、
じゃあ何にも喋れないです
か、ね、なんか脱線、お前の脱線はイライラするって言われました。
あ、本当、
はい、
じゃあちょっとイライラしてもらうしかって言われ
たじゃあここから
そうだ、ね、イライラしていただこう、
それしか手はないね。
ちょっとお証拠買ってきます
お証拠買ってくるって
言うの、ね、はい、なんかね、お仏壇のなんちゃらとかで売ってそうじゃないですか。
あの証拠のね、
はい、
あのね、
いや、遊びでやることじゃないんだよ、
う
ん
う
ん、
あ、それはそうだ、それは正しい、
心が落ち着くかもしれない。
あ、そういえば、はい、思い出した、お前なんかまた、ま、なんかあれだ、大変だ、お前マスク作るって言って、うん、春の愛がマスク作るって言い出して、
ちょうど聞いてましたよ、はいはい、
聞いてた、
私昨日聞いてて、
俺やめるって言ったんだよ、
で、うん、応募がない、うん、2名様って言って、うん、2人来るかどうかって言ってた、結構来たって、
すごいいっぱい来ました、
すごい来たでしょ、
すごいいっぱい来た、
で、なんかうまいことおっしゃってらっしゃる方、うん、なんか、高根の、なんだっけ、
遠くのバラより近くのひまわりなので、ダミさんの、マスクが当たらないんで、
そうそうそう、
愛ちゃんのくださいはね、私うまい
うまいこと言いますよね。
しかも確率できたわけだからね。
確率でてかわいそう。
100分の1とか、100分の1とか1000分の1とかね、こんなのよりね、10分の1とか5分の1ぐらいのが当たるからな。
でずっとひどいこと言われてるのよ。愛ちゃんずっと笑ってるから超面白かった。
それぞれのパートナーさんが作ればいいじゃないですか。
いやいや別にそんなこと要請するわけじゃないから、作りたいっていう人だけで。だから壇蜜なんか夏用も作ったっていう噂を聞いて、
夏用も作った、
あら、
すごい、 今日も2名の方当たるんですか、
う
ん、
はい、そのうちの1人は夏用のプロトタイプ、ちょっとよれちゃったんだけど、プロトタイプマスク。
ちょっと見せてみ
て。何プロトって何？
プロトって
何？プロトタイプ、試作品。
夏。
薄いんですよ。
ああ、布がね。
うん、
ああ。じゃあ、より蒸れないようになって
る。より蒸れないように。ね、
確かに、マスク蒸れるからね。暑くなってきた。マスクしてる、お口周りがね、
うん、はい。そうなんです。だから、はい、これを1名様に。
様に
試作品だけどね。
はい、試作品、まあでも、
でも全然立派よ、
うんね、使いやすそうですよね、
は
い
は
い、う
ん、気持ちよさそう、うん、
ブルーの、う
ん、はい、ちょっとガーゼのね、うん、
マスクもね、やっとなんか街に出回るようになってきたね、
謎のマスク、
うん、ああ、うん、ちょっと、うん、そうですね、なんか、うん、
中国製がなんかとても多いみたいだね、
うん、ああ、うん、そういうあれなのか、
わ、うんうん、からない、うん、俺のうちの近くのコンビニにはまだないけども、
うちもないです、
まあ、
コンビニはないですね、でも、うん、やっぱりドラッグストアとか、
うん、でももう一つ行ったコンビニでにはあのお一人様1枚で
1枚
カゴがあって、お一人様1枚でお願いしますって書いたんだけど、カゴの中にはマスク1個も入ってなかった、そこはもう、
もうじゃあ売り切れちゃったんですね、
ああ、
うん、
形跡が残ってたんだ、お一人様1点のね、はいはい、やつが。
それでもやっぱり皆さん欲しいわけですよね、うんうん、
いやだってやっぱこれだけ続くとね、やっぱり使い捨てだったらね、うん、ねえ、俺なんかはあれだよね、2日ぐらい使っちゃうけど、まあものすごい、ね、これねすごいんだよ、うん、あのやっぱ絶対ねコロナにはかかれないって思ってる人いるよね、
はい、
例えばそれはあのご老人で一人暮らしで、はい、うん、ここでかかっちゃったらもうあの仕事もできなくなるし、
はいはい、
大変なことになるって思ってる人は、うん、本当にさやっぱものすごい気使うよね、
はい、
まあ、そうじゃなくてもあの母子家庭の人でお子さんがいて、うん、子供にはうつせないし、
うん、
もう仕事もギリギリ休めって、もう絶対やっぱりだからその人によって、まあ、神経質じゃないが、あるとなしがあるじゃない、
はい、
で神経質っていうだけじゃなくて、その人に置かれた居場所、
そうです、ね、
場所にもなんかこう、
境遇もより、ね、はい、全部違いますからね。
環境にも影響されちゃうから、うん、そうすると、やっぱしあれなんだよね、こういうのって、やっぱし私がこれだけ注意してるのに、っていうのと、うん、それからね、まあ、ズボラな男もいるわけじゃない、うん、
はい、
ねえねえ、何マスクしなくちゃ入れないのみたいな、
はい、
ズボラなやつまで、やっぱりそのなんか差がたくさん庶民の間で、
またそれが分断生んだりするんですよね、はい、うん、こっちがこれだけ気使ってんのにあんな風にしてて、うん、でこっちかかったらどうすんだ、お前ふざけんなっていうような思いにとらわれちゃう人必ずいますからね、う
ん
う
ん、温度差がね、どんどん怒りに変わってったり、
そうなんだよ、
こうするじゃないですか、
ああこの辺はでもこういう時には早くね、あの、
うん、
ウイルスをやっつける薬が、
そうですね、ワクチン治療薬、
うん、
本当に早く欲しいですよね、
うん、
まあね、だからこそ、まあ、こう改めて思ったらやっぱり感染症対策とそういうのちゃんと予算取っとかなくちゃダメだね、
そうですね、
もうなんかね、軍事費もテロ対策もね、うん、予算はいるでしょうけども、
うん、
ここもね、もう社会がこんなになるんだからね、
はい、
あっという間でしたね、
う
ん、
そうだよね、
2,3 ヶ月でまさか、うん、最初はだってどっかのテレビで40秒ぐらいのニュースだけだったんですって、
うん、そうなんだよ、それがもうね、やっぱしなんかそれがとっても人が、ね、過敏になっていっちゃうし、うん、現場に行ったら仕事はなくなっちゃうしみたいなことで、うん、すごいことに世の中になっちゃったなっていう、だからまあいろんなこと、まあ、災害対策とかもあるんだろうけども、フィリピンなんかあれだもんね、
はい、
この騒動の中にやっぱしなんか嵐の影響で洪水で結構ひどいことになってるって、
はい、両方に、うん、
二重災害みたいなことになっちゃってるからね、うんうん、日本だってね、もう梅雨にそろそろ入るだろうし、
水害地震で避難所に密の状態ができた時にコロナはどうなってるかっていうことありますね、
それをやっぱり対策として、ね、この辺をやっぱしちゃんと予算を取っとかなきゃダメだね、うん、
はい、
うん、まあ、それが今回の、ね、日本は SARS も MERS もないから、この遅れにね つながってきたようなところがある、
ちょっと予算削ってた、感染症対策とか保健所の数とか予算削ってたっていうこともあって、うんうんうん、ちょっと後手に回っちゃったっていうところもあるみたいですけどね、
ま
あう
ん、それまでになかったですかね、ワクチンも予防薬もない、うんうんうん、対処方法もはっきりしないっていう病気、今までちょっと長いことなかったですからね。
それでもやっぱし、まあ、入ってこなかったけど SARS も MERS もあったし、鳥インフルエンザもあったし、
トンコレラもありまし
たね、うん、ね、トンコレラもあったし、やっぱしあの予算を削っていい場所じゃなかったんだね、ここはね、はい、あ、はいはいはい、そんなんでね、太田さん、
はいはい、
今日はちょっと、
いくつかご紹介したい記事あるんですけど、うん、まず、はい、東京新聞のウェブサイトの記事ですけれども、うん、その帝国データバンク、今年の倒産負債額が1000万円以上、まあ、法的整理を受けた件数が、新型コロナウイルスの感染の拡大の影響で7年ぶりに1万件を超す見通しだと。で、倒産の集計には入らない自主的な休業、廃業なども含めると2万5000件に行っちゃうんじゃないかと、そういう見通しなんですね。で、今年2月の倒産件数は634件、新型コロナの影響が広がった3月は744件、4月は758件、ポンポンポンと増えてます。で、これからあの自粛の影響とかがさらに出てくるでしょうから、さらに増えるかもしれないですね。年間の合計では去年の8354件を大きく上回りそうだという記事ですね。
はい、ものすごい影響だよね、うん、1万件を超す見通しだよね、
はい、
倒産がね、それも負債1000万円以上だよね。それでその倒産の集計には入らない自主的な休廃業などは2万5000件を見込んでるわけだよね。まあ、とんでもない数だよね、はい、うん、まあ、これをどういうふうにこれからね、銀行なり国なりがこうフォローしていくかっていうのも大きな問題だけど、うん、今実際に起こってるのは一律の給付金とか、その10万円とか、それからあと なんだ、あの事業主に
協力金とかですね。
協力金とか。
お金は出るみたいですけども、うん、ね、岐阜新聞のウェブサイトの記事なんですが、うんうん、新型コロナウイルスの感染の拡大の影響で収入が半分以下になってしまった個人事業主、うんうん、最大100万円を支給する国の持続化給付金ですけれども、このインターネットによる電子申請しかできないんですね。で、パソコンやスマートフォンに不慣れな一部のお年を召された事業者の方が申請できないと。いう事態に陥っているそうです。で、経済産業省は電子申請が難しい事業者向けの申請サポート会場という、まあ、相談会場ですね。これを5月末までに全国で400カ所以上作ると。で、電話窓口のコールセンターにもつながりにくいので、身近な相談先の商工会などに問い合わせが殺到していると。やっぱりパソコンもスマホも持っていないご高齢の事業主さんがたくさんいて、電子申請複雑で難しいと、できませんという声がたくさん届いているみたいです。
こういうのってもらいやすいのが条件じゃないんですかね。
ねえ、なかなか複雑みたいですよ、
はい、10万円もらうのも大変だって。
そう、10万円もらう、10万円の方は10万円で大変なんだけど、
定額特別定額給付金の10万円も、うん、そのマイナンバーカードを取れば早いって言ってたんですけど、うん、そのマイナンバーカード の、 その手続きがだいぶトラブってて、うん、郵送にしてくださいっていう、う
ん、電子申請
しないでっていう自治体も出てきた、
電子申請の方が早いって最初は
言ってましたよね、うん、
そこはそこで滞ってるけど、そのなんて個人事業主、は
い、持続化給付金の方ですね。
持続化給付金の方ね、俺の友達がさ、こういい個人事業主だから、はい、もうやろうとして大変だって、
はい、
もう大変だって、
はい、
何が大変かって、これ全部ネットでやんなきゃいけない。
そうですね、電子申請ですね、
はいはい、ね、
うん、
俺みたいな おじいちゃんがネットでやんなくちゃいけない。で、何がいるかって言ったら、去年の確定申告書、
うんうん、
ね、これしかも受け取りのハンコが押されてるやつじゃなきゃいけない。
はい。
受け取りにそのコピーが、
はい、
こう区役所に行って、
はい、
税務署かに行って、ポンってハンコが押してあるものじゃないと通用しない。はい、
うん、
と 通帳の表紙とか、はい、免許証とか本人の確認するものね、うん、それがなくちゃいけなくて、うん、これを一つ一つをアップロードしていきます。
アップロード、
はい、書類画像は JPEG か PDF 指定でスキャンとスキャンとか携帯での撮影したもの。もう分かんないよ。
そう、
だから何これ、
若い知り合いはそれでね、カシャカシャやってできたんですけど、でき
る人もいるでしょうけどね。
JPEG かPDF 指定でスキャンとか携帯での携帯での撮影したもの、もうダメです。
もっと簡単に行かないですかね。
私は万歳です。それでこの人申請したんだって、
はい、
もうね、個人だから、ね、でだけどいろんなあの分かんないから相談窓口に来て、はい、相談窓口がもう大変なことになってるわけ。
混み合ってる。
混み合ってて、ね、うん、なかなか相談の順番が来ないみたいなことになってるって。こう書類持っててよ。しかも全部これをアップロードしなくちゃいけない。
はい、
ね、アップロード、うん、
もう
アップロード
私もよく分かってない。
皆さん聞いてますか、
何がアップロード、
何をどうアップロード
で、この人、うん、ね、まあ、あちこちで窓口が、ね、あるんで、区役所かの窓口かあるんだろうけども、それでなんか申請したら、はい、あの番号をくれるわけ。番号、自分の番号、はい、で多分これはあのあれだ、多分これでいいんだと思うけど、82万番目ですって書いてあるんだって。
82万、
あなたの順番は82万番、
まあこれが君の番号が言いにくいね。
82万番目、
うん、要するに自分の前に82万人いるっていう、この申請した人がねっていう。いや、ここは多分この番号がそうだろうなと思って、はい、その人は言ってるんで、俺もこの番号は多分そういう、だって実際にはあのまだ 2% 前後っていう話もちらっと聞いたよね、うん、もうだけど、いやこれさ、もうこれダメじゃん。
なんだろう、この無理ゲーみたいな、
もう大変な作業じゃんこれね、うん、個人事業主が最大で100万円をこうで、これ申請してもらえるのが、
はい、
こう多分6月2ヶ月も3ヶ月も、
はい、
まあ、だって82万件だったら、
はい、待ってるから、
待ってたら、
はい、私たちの前に82万人いるって考えていいんですよね。
だけどこれはまた別の話で、うん、俺の、まあ、知ってるあの作家の人だけど、この人はあの、まあ、ちょっと稼いでる作家の人なんだけど、その一律給付金夫婦と2人で20万円、
はい、
来ました、
はい、
お、10万円来ましたか、
届きました、
はい、届いた、
うん、届いた、で手元に届いたんだけど、その人すぐ通知が来て、消費税を90万円払わなくちゃいけないっていう、
はい、私も引かれてました。通帳記入昨日行ったら消費税が、
あ、そう、
10万円の紙はまだ来てませんけど、ああ
10万円もらって90万払うんですか、うん、
でしょ、まあ、だからその人は夫婦だから20万もらってね、90万払うわけよ、なんだこれって
、赤字ですね、
大赤字だ、
早いのよ、引き落としは早いの、
引き落としはね、光の速さで訪れますから、ね、
でしかも太田さん、さっきの話も自分じゃできないから、はい、難しくてしょうがないから、でそれは昨日が一昨日紹介したけども、例えば会計士なり税理士さんになんかに頼むと、
事業者に頼むと、
事業者に頼むと、うん、そうするとここでね、まあ10万から 10% から 20% の、
はい、それそうですよね、
手数料、
お願いしますから、
手数料を取られるわけで、
うん、
あ、なんて思ってさ、しかもだよ、でこう給付が来るじゃん、
うん、
で次の日の次の年の売り上げが良かったりすると、
うん、
この話は別、課税されるって話が、
それはあの、うん、
それは別
の話、当初欄もありますけれども、うん、その収入がガクッと減ると、うん、まあ、200万もしくは100万もらえるんですけど、かろうじて黒字だったら、うん、課税されちゃうみたいなんですね、税金かかると、
え、このもらう
持続化給付金に
100万円に、
ええ、
課税
財務省の判断は課税されると、
ちょっと 鼻で笑っちゃった
。笑っちゃった。
あの赤字だったら払わなくていいんですけど、うん、ちょっとでも黒字、まあガクーンと下がって大変だ、でもちょっとでも黒字が出ちゃうと、うん、その給付金から課税される、給付金課税対象になるということの判断みたいですね、うん、財務省は、
うん、あの総理はね、こういうことに対してどこが滞ってるかよくね、うん、あの検討して、うん、あのお答えしますみたいなことを多分これらしきことを言ってたと思うんだ、はい、うん、目詰まりを起こしてるとかどこが目詰まりだらけ、もう目詰まりだらけじゃないか、
すごいですね、
こんなに詰まってるさ、
はい、
しかもオンラインのマイナンバーカードの方も
そうです、10万円の方も目詰まりしてるし、
滞ってたんでしょ、
この持続化給付金も目詰まりしてるし、うん、PCR 検査も目詰まりしてるし、
もうザルだったら
日本全国目詰まりだらけです
ザルだったらとっくに捨てられてますよ、
う
ん、
そうだよな
詰まったら使えないからね、
詰まったら使えない、
ザルなのに水盛りしませんって言って売れますよね、
これは奇跡のボールです、
ボールだ、
穴開いてるように見えますけどこれ漏れて漏れませんから、
実はこれねって
もうでもさ、ね、やっぱりちょっとなんかシステムだちょっと詰まりすぎだよねこれでだって輸出でね、あの税理士頼むにも個人事業主だったらそんなに稼いでない人が税理士に任せるみたいな余裕ってあんまりないからね、
税理士さんにだってお金払わなきゃいけないです
からね、いやそうなんだ、払わなきゃいけないから余計大変だと思うんだけどね、どうすんだろう、うん、さあ今日も始めましょう。